三条先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日は神経精神科学講座の先生に伺う薬剤使用の注意点ということで、まずは一般的なお話になろうかと思いますけれども、医薬品に関してなんですが、先生どのようにお考えでいらっしゃいますか。
まず医薬品に関してですが、医薬品はある病気の治療や予防を行うために使用する薬剤です。一般的に使用されるものとしては内服薬、注射剤、塗り薬や湿布などといった外用薬、これらの種類があります。医薬品は病院で医師が診察して薬局で処方されるものと、処方箋がなくても購入できるものがあります。医薬品は原則として有益な効果を期待して使用されます。これを主作用と言いますが、時として好ましくない作用である有害事象、いわゆる副作用が起こることもあります。医薬品を提供する医療側も、それを使用する患者さん側も、有益な効果のみ起こることを期待しているわけですが、現在の医療では医薬品のほとんどは使用する前にその効果であるとか副作用を断定できる状態にはありません。このため医薬品を使用する際には副作用が起きるかもしれないという一定の注意が必要と考えます。
主作用だけに目が行きがちですけれども、副作用というのもあるんだということをしっかり理解する必要があるということですね。
そうですね。
先生、そういった副作用なんですけれども、原因、発症の要因というのはどういうことなんでしょうか。
そうですね、副作用というのは有害かつ意図しない薬剤による反応ということですので、主作用以外のすべての好ましくない作用のことを示しています。これは主作用を持つあらゆる薬品で起こる可能性があって、漢方薬であるとか市販薬、あとダイエット薬品ですね、これらでも起こることがあります。皆さんのイメージとしては漢方薬というのは副作用が起きないんじゃないかというイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、決して副作用も起きないということはないというところですね。でその副作用の原因としてですが、最も多いところとしては薬剤、そのものが持っている作用によるところが多いです。精神科の領域で言えば、例えば睡眠薬を処方した時には予想した効果よりも過剰に作用が出てしまって眠りすぎてしまったり、ふらつきが強く見られることがあります。薬剤を使用する個人の要素としては、ある種のアレルギー体質を持っている場合には薬剤をアレルギー源としてアレルギー反応が起こってくる場合があります。これら副作用は通常使用される薬剤用量の中で起きてくる副作用であって、使用してみて初めて明らかになることが多いです。アレルギー反応の場合には初回は問題がなくても2回目以降で副作用が起きてくる場合もあり、注意が必要です。その他の点としては、今日お薬飲んだかなというのを忘れてしまってですね、飲み忘れて心配だからというので、もう一回内服してしまうということもですね、時々お話として聞くところです、認知症がある方だと内服そのものを忘れてしまって、全くお薬を飲んでなかったりですね、または複数飲んでしまって受診日までお薬が間に合わなくなってしまって早めに受診してこられる方もいらっしゃいます。その他としては早く症状が良くなるんじゃないかというところで、意図的にというか、お薬を多く使用してしまったりとか、あと、自殺期との手段としてお薬を多く飲んでしまうという場合もあります。またある薬剤に関して 短期間使用しているときは問題がなくても、長期間使用することで肝臓や腎臓、まあ、その他の臓器に負担が生じてくることもあります。
先生、いろいろとその原因として考えられることや、その副作用の反応、アレルギー反応などがあるよう、ね、お話を伺いましたけれども、例えばですけれども、先生のご担当ですと、この精神科救急もなさってるということで、
はい、
やはり意図的に多く飲んでしまったり、それによって何かこう副作用の症状が出て救急で運ばれてくるみたいな患者さんもいらっしゃるんですか？
そうですね、お薬を多く使用して、まあ、適切ではない使用によって、まあ、救急車で救急センターに搬送されてこられる方という、まあ、時々いらっしゃいます。で、まあ、先ほどお話したように、まあ、自殺祈祷の手段として多く使用される場合もありますし、あとお薬を使用してですね、まあ、ある種の高揚感というか、そういったものが得られる薬剤があるんですが、まあ、そういったものを多く使用してしまって、でたまたまそのひどい頭痛であるとか吐き気が出てしまって救急センターにいらっしゃる方いらっしゃいますし、あとですね、眠気覚ましの、まあ、カフェインとかもありますが、あと栄養ドリンクというか、そういったものもですね、やはり大量に摂取すると、それによる有害事象、副作用と言われるものが出てしまって、救急センターに搬送されてくるということもあります。
今三条先生とシャキッとインタビューをしようと思いまして、一本グビッと いただいてきたんですけど、これが例えば1日量でもっと元気になろうみたいな感じで3本4本5本みたいにいくと、なんか症状をきたす場合も出てくるわけですね。
やはり何事も適正量というのがありますので、やはり過剰に摂取するとですね、本来いいものであっても好ましくない影響というのは起こり得ると思います。
ところで副作用なんですが、その症状経過治療法というところまで押さえておきたいと思うんですが、
はい、まあ、症状に関してですが、まあ、副作用はその薬剤によってさまざまな症状が起こり得ます、
はい、
一般的に見られる軽度の副作用としては、吐き気や下痢などといった消化器症状、皮膚の発赤や痒みなどの皮膚症状、頭痛や眠気などの神経精神症状、動悸や血圧変化などといった循環器症状などがあります。重篤な副作用としては、アナフィラキシーショック、皮膚や粘膜の炎症などが起こるスティーブス・ジョンソン症候群、不整脈や間質性肺炎などがあり、これら重篤な副作用の場合には入院治療が必要となる場合もあります。副作用の出現時期としては、薬剤を開始してから2週間ぐらいの間で出現することが多いので、この期間はやはり注意が必要というところです。もともとアレルギーのある方や肝臓や腎臓の疾患をお持ちの方、複数の薬剤を使用している方、高齢者の方には副作用が起こりやすい可能性があるので注意が必要です。
治療法となりますと、
治療法ですが、まあ、まずはそのお薬を使用する前に医師や薬剤師から、まあ、自分がどのような薬剤を使用しているか、またどのような副作用が起きているかなどの、内服の注意点を事前にきちんと聞いておくというところが大切だと思います。仮に副作用が出現した場合には、まあ、原則としては原因となった薬剤を中止して、その後は副作用の各症状に対する対処療法ということになります。軽度の副作用の時には経過観察となる時がありますが、重症の場合には点滴をしたり入院をして副作用に対する積極的な治療が必要となる場合があります。副作用が出現した時の判断は、 一概に言えるものではないです。薬剤を使用して違和感などを感じたときにはまずかかりつけ医やかかりつけ薬局に相談するのが大切です。はい。